6ページ7ページ、ふれあいフォトフラッシュ。認知症サポーター養成講座を実施。町内の学校で認知症キッズサポーター養成講座を開催しました。中谷中学校1年生63人。9月16日、稲川小学校5年生50人。9月16日、陽新小学校4年生8人。10月1日、つつじが丘小学校4年生110人、10月22日、白金小学校4年生88人、11月26日にそれぞれ講座を開催しました。おじいちゃん、おばあちゃんと同居している子は少ないですが、認知症という言葉はほぼ全員が知っていると手が挙がりました。今後も優しい気持ち、応援する心の大切さを伝えていきたいと思います。引き続き、全町小学校、中学校での開催を目指していきたいと思います。聞こえの相談と交流会、要約筆記啓発講座を実施。10月11日と11月12日開催。参加していただきやすいよう、日生公民館と UI センターの2カ所の会場で実施しました。今回は、耳の聞こえに不自由を感じている当事者の方を中心にご参加いただき、講師の指導により、耳の聞こえの仕組み、難聴についてなどのお話を聞かせていただきました。また、難聴者の支援の一つである、要約筆記の啓発の機会にもなりました。認知症予防フォーラムを開催。脳の健康教室体験会も好評。10月25日開催。53人の参加者と44人のボランティアの協力のもと開催しました。受付では検温・消毒を行い、コロナ対策も行いました。脳の健康教室体験会は待ち時間ができるほどにぎわい、図書館から借りて展示した認知症関連本を手に取って見ていただく機会もできました。参加者からは、いい話が聞けてよかった。体操もお友達作りも頑張ります。認知症について学べてよかった。脳の健康教室の体験が楽しかった。またこのような機会を作ってほしい。などの感想をたくさんいただきました。コロナ禍ではありますが、住民の皆様に認知症の知識や事業を知っていただく機会の重要性を感じることができました。やっと集えた福祉委員会第2回全体会を開催。10月31日開催。今年度から委員長になられた安藤さんの挨拶に始まり、福祉委員として10年以上地域で積極的に活動し、地域での福祉活動に貢献された5名の方に、社会福祉協議会会長より表彰状の授与を行いました。詳細は令和2年10月号をご参考ください。その後、コロナ禍で地域での活動が難しいこの時期でも、何か行えることはないかとグループワークを行いました。散歩中に自然に関する知識を話してもらう、感染予防の物品を揃える等、具体的な意見も多くあり、今後の活動のヒントとなりました。また、福祉委員さん同士が知り合える良い機会となりました。傾聴ボランティア講座を実施。11月17日開催。アクティブリッスン代表、沢村直樹先生を講師に招き、文化体育館において傾聴について学びました。参加者同士での交流もあり、楽しいひとときの中で傾聴の基本を知る機会になりました。希望の家すばる焼き芋パーティー。12月3日開催。障害者多機能型事業所希望の家すばるでは、例年社会交流を目的に稲川町外への外出活動を企画実施しておりますが、今年度は新型コロナウイルスの影響で実施を見送ることになりました。そのような中でも、何か障害のある方が 社会交流を持つ機会を作れないかと考え、敷地内の高齢者デイサービス事業所 UI デイサービスのご利用者と合同で焼き芋パーティーを開催しました。これまでデイサービスのご利用者と一緒に育て収穫するまでの活動を通して幾度と交流を重ね、また収穫の喜びを共有することができ、社会交流を図る貴重な体験となりました。健康づくり講演会を開催。12月13日開催。薬剤師の川口義行さんを講師に迎え、日生公民館において食事やサプリメントとお薬の関係について講演いただきました。普段から健康を意識して過ごされている方も多く、参加者の方からは良いテーマでした、分かりやすく勉強になりました、などの感想をいただきました。今後食事やサプリメントを選ぶ際の参考にしていただき、ますます元気にお過ごしいただければと思っています。